古い話やから昔読んだ本で、その今ファッションとか、このちょうど会社の採用行こうたとかやから、まあそんな話出たんですが、そういうことでファッションどう思うか言うんだけどね、浅野匠の神は勅使応対の役を引き命じられるわけ、将軍家から。つまり京都の朝廷の朝廷が徳川幕府に挨拶に来るわけね。それの接待役を浅野匠の神が受けるわけです。ところがその京都のお客さんのしきたりと多少違うし、それからもしその一番最高の、日本で最高の人をお迎えするんやから、朝廷、天皇陛下の代理をお迎えする、しかも徳川家が時の将軍が迎えるんやからね、最高水準の応対戦だな。それにはどうしたらいいか、普通の侍は分からへんわけやね。もちろん大名も田舎大名も全然分かっとらん。そこでその礼儀作法のお役目の役所があって、その長官が平光介の助やねんや、平家なんや。つまり接待役はこういう衣装でこういうふうに構えて、お出迎えして、料理はこうだ、座席はこうだということで大変なことあるわけね。そうするとそういうことが浅野家としたら、5万3千石万州和光の小大名やから、大変田舎のことで、朝廷のこととか幕府のこととか最高の水準の礼儀作法は心得てないことはもう明白なんやな。でそのために礼儀作法を習いなさいと、吉良上野介の命令通りしなさいということを、まあお師匠さんおるわけや、作法のお師匠さん。でそれを任命するんやけども、そいつ嫌いやつが まいない、つまりこう朝の家からこう礼金を持ってきて、あんまりあれなんていうのかな、黒田とか黒部とかなんとかいう役、朝の家の番頭さん、家老さんや、金ちびれるわけや。で、吉良家に進物が少ないわけや。もっと余計、ばっとお金、お礼金さっき渡していたらちゃんと教えるんだけど、けじれるわけやな。なんとかいう家老が。そのために、吉良家としたら、朝野に恥かかしたら、強役やけど、礼儀さを心得ない。直使、つまり天皇家のお使いがおいでになるのに、接待ちゃんとよう教えれへんわけや。そやから私聞いた話では、あの時浪曲かなんかあったかな、例えばもう3日ほど前に怒鳴り散らすわけや、こらこらとは言わんけどな、浅野さん何やってるんですかと、大広間の畳に張り替えてない、畳の張り替えしてない、慎重にせんかいと。あ、そんなことするんだよか、それはびっくりするわな、何も畳破れてないのにな、直使がおいでになるのに畳の慎重もせんのかと、こう言ってよ、もう見かけもないということでね、浅野の殿さんボロカスに怒るわけや。三日しかない時になって、早くから分かったね。もう一月前から分かったね。そやから、その朝の系としたらやな、侍手分けして、江戸中の畳屋に頼みなる。ものすごい何百畳という畳を新調せんならん。上張りを張り替えんならん。大変なことや。そのことから、もちろん襖もあったと思うよ。そういう嫌がらせばっかりするわよ、三河しかないのに何やってるかって怒鳴るわけよね。そんなことでもうムラムラしてたわけや、殿さんは。で最後の日に紙しもいて、こう紙しもと長袴 なんかわかめたら足より長いね。それ履いてこう、途上、世帯が線なのに、それを教えへんわけ。それから朝の殿さん、普通の、こういうなって、普通の侍の格好に来るわけ。何やっとるか。職種教皇役の主人公が、紙芝もつけずに、名前もつけない。何やっとるか、みんな見てみろ。中身みんな押せたわけや。生徒役のグループには。ご本尊、生徒役の中心人物の浅野匠の神には押せてない。連絡したら。そういうことばっかりやんやがる。つまりその衣服については、それ相応の役目柄、その場所柄とかあるわけやね。これファッションとは言えんかもわからんけど、ファッションかな。ファッションの一種やな。結婚式には結婚式の衣装が必要やし、葬式には葬式の衣装、黒いも黒っぽいものやないと、まあたかだかこの今のお式船みたいなやな、お式船かどうか知らんけど、紺色ならまだええで、葬式には赤いものとか黄色いものとか着ていたらあかんやんか。そういうなんとなしにこの標準があるわけやね、常識というのは。ファッションというよりも常識の話が大変必要やと思うな。それをもしやね、そんなの聞いたことない。そんなの何でもええねん。人間が葬式に行くねんやから、俺が行って俺が頭下げて証拠するんやから、別にどんな衣装でも心は同じやないかという理屈を込めた人があるやろ。あってもね、その習慣とかファッションとかでしょうけども、そういうことを知らんとかね、世間並みのことをせなんだら、まあその人は立派な人かもしらんで、証拠をして、葬式出席して、手を合わすのが、本来の葬式じゃないか。それわかるよ。わかるけど、けばけばしい格好してやな。あんなもの、赤と白の着物着たりしてやね、柄入りのものを着ていって葬式行ったら、その人は心には正しいかもわからん。その人の葬式に出席して、証拠して手合わすんが本来の姿や。それ以外のことはどうでもいいと。それは理屈はそうだけど、それではその人はどうなってんかな。笑い物になってしまうわね。つまらないことや。その人の人格に関係ないかあるかどうか知らんけど、その場その場で、やっぱりその風習も心得てるのが大人物の一つの要素かもわからんなと思いますな。大事なことやと思うけど、昔読んだ本でそれを逆手に取ろうとした人、広島のお殿さんで、浅野家なんや、これもな、浅野お殿さんやでね、読んだ本は確か柴田連三郎という作家や。それその本だいぶ読んで、連続してずっと半年ほど読んでたんやけどね。したら何ちゅうのかな。徳川の家臣で、豪傑おるね。なんとかいう豪傑。真田幸村は違うな。なんとか言う人や。黒部、なんとか言う人やな。そういう人が諸国は一人で武者修行に歩いてはったよね。有名な男だよな。その人が広島県を通るいうことが、まあ昔は大名こう見ながら、道すがらあるやろ。だから、隣の大名を通った、次、こう、広島通るぜっていうことが、ある時、その父さんの耳に入ったわけや。あいつはな、武勇で、長かい男やと。しかし、旅中やと。父も常に旅で歩いとる。多分、いい服着てないやろ。衣装も持てないはずや。よし、ここで恥かかしたれと。こういうことを思いはんねん。それで、わざわざ自分の国へ入ってくる前に、わざわざ使い出して、名前なんぼしてもできへんの。黒田、 何やったかな、使い出して、どうぞ広島城へこの国へお通りの場合は、あの私が殿さん有名な豪傑やから、どうぞ広島城おいでいただきたいと言って、つがい出しよう、ね、それだよな。その豪傑は大名からのその国を通らしてもらわねえから、大名からのわざわざの丁重な招待状やから、自分がブラブラ一人で歩いてんのに、だから世の中落ち着いてんのに、もう戦争は終わってんねんけど、これはいかざるを得んな。ところがその豪傑大した男で、衣服についてはなかなか見識持ってたわけや。で、こう武術で有名な男やで。そのうちに思い出そうが、まだ名前出てきて。それで、そしたら招待に乗るわけですよ。広島城行くね。ところがやね、心得とんね。腕ばっかりで有名天下に轟いた男だけど、あのそういうことを想定はしてなかったと思うんだけどな。大名がお誘いあって、どうぞあの一献差し上げるから来てくれと、まあ、酒でも料理食べさせる、ちゃんと用意しとんねん。正式の訪問着着てるわけや、まあ早話が。ほんでバチッとした着物で行くわけや。そしたら朝の殿さんびっくりするわけよ。実はね、そこでなんじゃ、天下の豪傑がなんて風でやな、私の誘いをやな、広島のあの大名の誘いにやな、なんてそんな風体で来るもんかと入りかかそう思った、そういう一節があったわ。あれ見てね、なるほどなと思って、衣装ってのはそれは大事なもんかと思ってね。